残念ながら僕もが切っちゃったんですけど。
今日はないからちょっと教団の内部のことも話そうかなと思ったら、ああ話せませんね。もう日本全国世界の人が聞けることになりますね。理論上はですから、議長の礼拝だどんなことを話してるんだろうということで、聞く人がいると思います。先週は日本キリスト教団の東日本大震災緊急シンポジウムが開かれました。危機の中にある日本とキリスト教というテーマで、発題者が4名、メイン講師は滋賀県大学の大学院の院長である大木秀夫先生が務めてくださいました。もう大木先生は日本キリスト教団に対しての最後のご奉仕という思いを持って、熱くしかも鋭く、語ってくださいまして、このことは日本キリスト教団の大きな力になる、そういうご講演をしてくださいました。福祉の視点から、教育の視点から、そしてまた神学から、そして教会から、教会の視点からという形で、発題者が与えられました。それぞれが素晴らしい発題をしてくださいまして、まあ、これは一冊の本にして、出版することになっています。まあ、第1回、まあ、キリスト教の、まあ、教団出版局から出ることになると思いますが、まあ、その中で、副議長、日本キリスト教団の副議長の岡本智之先生、なかなか鋭い、優れた、牧師です。珍しい経歴、を持っておりましてですね、ハーバード大学を卒業した後裁判所に勤めて、それから検診、棚橋先生のように進学校に行かないで C コースで受験されて、牧師になられたという先生です。また法律関係には非常に明るくて、議事法、ロバート法の権威、ロバート法の権威というか、ロバート法を読むのが大好き、という趣味がロバート法を読むことですから、教団の議事運営は大変な助けをいただいています。難しい議案になりますと、岡野先生お願いしますと、議長を交代することにしておりまして、非常に支えていただいています。この岡野先生が教会の視点からということで発題をされたのですが、学校の先生や大学の先生なども兼任しておられますけれども、そこで、生徒と言いましたから、中学生でしょうか高校生でしょうか、生徒から先生は神様の声を聞いたことがありますかと問われたそうです。そしたら、毎日聞いていますというふうに答えたそうです。そしたら生徒は引いちゃった、毎日聞いています、おかしいんじゃないのって引いちゃったというふうな話をされながら、毎日神の言葉を聞くということはどういうことかということを話されました。それは神様から問われていることだ、今日の一日の歩みについて、その一つ一つにとしてついて、私たちは常に神様から問われていることだとお話をされました。なるほどと生徒はそれを受け止めたそうであります。東日本大震災、このような大災害がありますと、神様が問われます。神様はいるのだろうかということが問われます。いらっしゃるならどうしてこんなとんでもないことが起こるんだというふうに神が問われる。しかし今このことは、神が問われているのではなくて、神から問われている事態だというふうに話されまして、その具体的なことをいくつか話されて、大変興味深いお話をしてくださいました。一つ福島の原発のことで言えば、福島の原発を通して過去と未来が 捨てられた。神様から神と神から過去と未来を捨てていいんですかという問いかけが今なされている。まあ、過去を捨てるということはどういうことかということは、原子力発電所の事故とかもこれは世界にたくさんありました、あるわけですが、そういう中で起こっている事柄が隠蔽されてそのまま伝えられてこないということと、そのことを聞いたとしてもそれを受け入れないということにおいて過去の、経験が否定されている、過去が否定されている。実際に福島第一原発においても津波によって発電機関係冷却装置が壊れたと言われているけども、そうではない、地震によってもすでにそれは破壊されていたというふうなことをずっとその後明らかにされていくことになりますと、大変なことが隠蔽されている、過去にもそのことが伝えられてきた、また隠されてきた、そして隠されてきたことが明らかにされてきた、しかしそれを受け入れないということは過去を否定すること、また同時にさまざまな使用済み燃料をどこに捨てるか、受け入れるか、まあ、どっか証拠がありますが、あれも暫定的なことで、この本当の最終的な処理場については今世界ではそれははっきりとここだということはできない、最終的な処理場を今の見出すことができないということにおいては未来を捨てること、すなわち過去と未来を捨ててしまう、それは一体どういうことかということが神様から問われている。まあ、世界の状況を組みながら、東日本大震災で津波で流されて明らかにされたことは何であるか、まあ、それは深くはお話できませんが、その一つ一つにおいて現代が、私たちが、世界が問われている、神から問われている、まあ、そのような問題提起をされました。神様から問われるということで見ていきますと、今日の聖書の箇所はまさに神様から強く問われている事柄であります。人類の最大の問題について神様から問われている、その言葉を今日の聖書から、学ぶことができるように思うのであります。ここはここで問われることは何であるか、あなた方は本当に愛していますか、まあ、それが問われてくるわけです。単純な問いでありますが、まさに今人類の大きな問いであります。あなたは愛していますか、友のために、隣人のために命を捧げることができますか、まあ、これは神様から厳しく今私たちに問われていることだというふうに、この思います。3章の16節、3章の16節というのは大変印象深いものであります。ヨハネ福音書の3章の16節を見ていただきたいと思います。ヨハネ福音書3章の16節、167ページ神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をたまたお与えになったほどにこの世を愛された。すさまじい神の愛がここには示されています。これほどのことを神様はなしてくださった、私たちを、人類を、よう愛された。続く言葉、一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。愛されるということは命を得ることだ、永遠の命を得ることだ。この16節の言葉は私たち大変励まされ、このお言葉に私たちは支えられて生かされています。ですから、この言葉はすらすらと私たちは 見なくても読まなくても口にすることができます。同じような形で語られる言葉、今日の聖書の言葉であります。第一ヨハネの3章16節、同じ3章16節であります。今日の聖書の箇所の3章の16節を見ていただきますと、イエスは私のために命を捨ててくださいました。もうこの前半の部分、神様の凄まじい人間を愛する愛が示されます。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。とここまで来ますと、私たちはやはり立ち止まってしまうのであります。ヨハネ福音書3章の16節はスラスラと読むんで、すごい神様の働きすごいと思うわけですが、今日の3章の16節、だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきだと言われますと、どうしても捨てられるだろうかという思いが強くなるのであります。立ち止まってしまいます。凄まじい神の愛が示されます、示されながら、じゃああなたはと問われた時に、私たちはそこで立ち止まってしまう、そしてまた戸惑ってしまう、引いてしまう。その自分の姿、私たちの姿をこのヨハネ第一の手紙の3章の16節の後半から示されてくるわけであります。しかしまさにこの言葉の前に戸惑ってしまう、そこに私の大きな神から問われていく重要なところが示されてくるわけであります。世界は愛せないことで悩んでいる。命を捧げることよりも命を奪い合う、そのことで痛み苦しんでいる。そういう世界の中にあって私たちは問われるわけです。あなたは愛されています、神から愛されています、ならばイエス様のように自分の命を捧げることができますか。しかしそのことについて明確に捧げられますと言えない私たちの問題が問われてくるわけであります。この3章の11節以下にはカインの事柄が示されてまいります。3章の11節12節を見ていただきたいと思います。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。とカインの問題が示されてくるわけであります。カインの問題は何であろうか。カインの中に世界の問題、自分の問題を私たちはどのように見ることができるだろうか。世界の痛みがカインのこの物語の中に強く示されてまいります。私たちはそれをどのように受け止めていったらよいだろうか問われるわけであります。創世記の4章1節、この場所を見ていただきたいと思います。1節5ページを見ていただきたいと思います。さてアダムは妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は死によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者であり、カインは土を耕す者となったと示されます。神様が創造された最初の人間はアダムとエバと創世記は記しました。そしてアダムとエバからカインとアベルが誕生した。兄弟の誕生であります。3節、 時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイグを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に身を止められたが、カインとその捧げ物には身を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら顔を上げるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求めるお前はそれを知らせねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません、私の弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。このようにカインとアベルの物語が示されてくるわけであります。神はアベルの捧げたものに目を止められたが、カインの捧げたものには目を止められなかったということが記されます。創世記ではアベルが正しく、カインが悪いとは記されていません。その捧げ物も間違っていたとも記されていません。カインが正しければそのように生きればいいともここには記されています。アベルの捧げ物に身を止められたが、カインの捧げ物には身を止められなかった神を見て、もし愛があれば弟アベルに対して君の捧げ物を喜んでもらえてよかったねと言えたはずであります。愛があれば。しかしそれが言えない。アダムとエヴァのもとに愛されて育った、兄弟として育った、仲のいい兄弟、その姿をその歩みの中に見ることができるかもしれません。しかし今カインとアベルを断ち切っているものは何であるか。それはカインの妬みであります。カインは妬んだ、そして激しく怒った。妬んで激しく怒った、それは罪に沈んでいく大きな力となっていくのであります。妬み、怒り、憎み、そして殺人へと限りなき闇の中に、罪の中に沈んでいくカインの姿、それは人類の姿を指し示していると言ってよいと思います。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。弟の血が土の中から私たちに向かって叫んでいる。どれだけの血の叫びが土の中からなされているだろうか。土の中から私たちに向かってどれだけの叫びが、血の叫びが叫ばれているだろうか。そのことを思います。人間の歴史の中におびただしい数の犠牲者の血の叫びがあります。広島、長崎、特に東もねは何度も参りまして、そこでさまざまな研修会、講習会が開かれ、またそれを主催したりその中にいたりしたわけでありますが、そこでいつも思うことは、まさにここには血の叫びが、おびただしい方々の血の叫びがなされている。そのことを強く考えさせられます。世界でイラクでアフガンで激しい数の おびただしい数の血の叫びが聞こえてくる全世界の紛争の中で、それはまた同時に宗教戦争とも言われます。キリスト教も無縁ではない。アイルランドでカトリックとプロテスタントが争い合っている。またユダヤ教イスラム教の間で戦い合っている。ヒンドゥー教と仏教を含めて戦い合っている。民族の歴史と宗教というものは切り離されます、離せられませんから、それは民族紛争だというふうに、理解することができるかもしれません。しかし聖書は明確にそれは殺人であると示していくのであります。正当防衛であり、民族の歴史の中にあってはやむを得ない争い紛争として受け止められていくわけでありますが、しかしそこには激しい怒りと憎しみが渦巻いていくのであります。愛する者を殺された、そのことへの激しい怒りと憎しみ、それはそれを経験した者しかわからないということが言えると思います。しかしまた同時に犠牲になった者たちの血の叫びはどのように受け止められ聞いていったらよいだろうかということも考えさせられるのであります。報復の連鎖がどのように克服されていくのか、また同時にそこで人類の痛みは何であるかということは、いかに妬みや怒りや憎しみが膨らんで死の中に沈んでいかざるを得ないと、その痛みをどのように克服していくか、それが新しい人類の課題であるということができるわけであります。愛せない痛みをどのように克服していったらいいんだろうか。愛せないから死の中に沈んでいく、その痛みをどのように克服していったらいいんだろうか、そのことが問われていくのであります。13節を見ていきますと、だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。あなた方を憎んでも、今教会は憎まれている、しかし驚くことはありませんと語られていくのであります。エルサレム教会、最初にできた教会、人たちによって作られた教会、聖霊が下って生まれた教会、しかしそれ以来300年にわたってキリスト教は迫害の歴史を歩まざるを得ないのであります。憎まれる、教会が憎まれる、キリスト教が憎まれる、そして無残に殺されていく、そういう歴史、300年積み重ねていくのであります。迫害を受けたとしても、憎まれたとしても、驚くことはありません。それが愛せないこの世の現実、世界の現実だと、その本質をこの聖書の言葉は示していくのであります。妬み、怒り、憎み、抹殺していく、そういうただ中に懸命にキリストの愛に結びついて、キリストの命のうちに生き続ける教会の姿がこの13節の背後にはあるのであります。14節を見ていただきますと、私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。妬みと怒りと憎しみ、それに続くものは死であります。 かし愛の中に受け入れられた者は死から命へと移されたものであります。妬みや怒りや憎しみから解放された者たちであります。主イエス・キリストが十字架で死んでくださった怒りや憎しみを背負って、罪を背負って死んでくださった、そのことによって命へ移された。それは愛の中に生きるものとされたということであります。愛するということは命を注ぎ合う、主イエスの命が注がれて永遠の命をいただくものとされ、それゆえに命を注ぎ合う、それが死から命へと移されたもの、愛され愛のうちに生きるもののあり方としてここには強く示されていくのであります。したがって妬んで憎んで、そして相手を抹殺する、そこから解放されて兄弟を愛する者として生かされている。それゆえもう死にとどまることはありませんと示されてくるわけであります。15節、兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。非常に厳しい言葉です、人殺し。しかしまた同時に人類の大きな痛みがこの中に示されています。民族の歴史、そこにおける正当防衛、さまざまな理由がつけられたとしても、怒りや憎しみに支配されたときに、それは死が支配を世界に落ちていく以外ない。そのことの大きな問題がこの問題によって、この言葉によって鋭く問いかけられています。15節、イエスは私のために命を捨ててくださいました。命を捨てて神の大きな愛が示されて、神の愛の中に移された、それは永遠の命の世界に、命の世界に移された。もうそれは死に継がなる世界ではない。だから私も兄弟のために命を捨てるべきです。妬み、怒って憎んで兄弟を抹殺する、その噂はもう克服されている。主イエスの愛の中に生きる者は兄弟のために命を捨てるべきだ。この言葉の中には強い今永遠の命を与えられて、神の愛の中に移されて生かされている、そのことの強い確信を示す言葉として私は本庁を聞くことができるのであります。17節、世の富を持ちながら兄弟が必要なものにことかくのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのものの中にうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。この18節の言葉を本調主の言葉として私は聞きたいのであります。イエス様の十字架の愛によって命に移された、永遠の命にとどまるものとされた、もうそれは決して死につながらない世界に私たちは招かれて、そこに生かされている。主を仰ぎ見ながら、十字架の主の主を仰ぎ見ながら、口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。この主の言葉を私たちの心にしっかりと受け止めて、教会の交わりを形成する、また私たちの社会における働きをなすものとなっていきたい。今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。ヨハネの確信が私たちに示されています。 死につながる世界から私たちは解放されている、永遠の命の世界に移されて大きな神の愛のうちに生かされている。この愛は死ではなくて命につながる尊い世界のうちに、神の国のうちに生かされている。そのことの恵みが強い確信として示されています。私たちは私も兄弟のために命を捨てるべきですとの御言葉を聞くときに、立ち止まってしまうものであることを思い懺悔をいたします。しっかりとした神の愛のうちに生かされていることの確信が示されています。愛されて命につながる世界に生きるものとされている。だからこそこの命を明かし、命を分かち合う、それを否定する歩みではなくて命を分かち合う歩みをしようではないか。この確信に私たちも立って生きるものとなさしめてください。どうぞ愛するものとして立たしめてくださいますように、行いをもって誠実に愛し合おう、この御言葉に聞いて生きるものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。